ということで、次のプログラムに進んでまいりたいと思います。次はですね、JP ニックにおけるポリシー実装状況報告ということで、JP ニックの自分の株田さんよりご報告をいただきたいと思います。
ここからはですね、JP ニックにおけるポリシー実装状況ということで、毎回やっている、になります。で、今回、ご報告する内容は、前回の、JP ニック27以降に実装勧告を受けた提案の、その後についての紹介と、あと、ポリシー変更を行う部分の紹介と、最後に統計情報ということで、大体30分くらい、スライドで20枚くらいで、ご紹介をしていきたいなと思います。はい、次です。前回、JPFM27 以降に実装勧告を受けた提案ということで、先ほど立花さんからも紹介ありましたように、前回は提案自体はあったんですけども、実装勧告というものがありませんでしたので、ここの表自体は提案はありませんというふうにしてあります。ただですね、一つ、アドレス移転支援についてということで、これも提案として上がって、そこのセンサスが上がっているんですが、ポリシー提案、純粋なポリシー提案ではないので、勧告等は行わず、JP ニックでの変更対策にするということで、ちょっと議事録の引用なんですけれども、というふうなステータスになっています。で、ということもありますので、これは検討グループを作りまして、検討を進めています。で、ちょっとこれ、長くなりますので、別途報告するという形にしています。ですので、提案、勧告を受けた提案は、ありませんというステータスが、こちらにしております。で、ちょっとこれで終わってしまうと、3分ぐらい取ってしまうんで、ちょっとここから、ちょっとそれに関連する動向を、ちょっともう一度ご紹介していきたいなと思います。はい、これは、次の回でして、返却済み VF アドレスからの、ちょっと前回のスライドと同じスライドなんですけれども、今、IP ニック地域在庫枯渇してますので、2011年4月からは、スラ8外の最後の IP ニック在庫、103スラッシュ8の在庫から、スラッシュ22というのの在庫を上限、上限して割り振りをしています。これに加えて、昨年の7月、ちょうど1年前ですね、から、返却済みの IPv4 アドレス在庫からの割り振り22というのを、やっています。これ、APNIC 自身は、APNIC の在庫と、あと、アイアナから APNIC に、再度戻ってきた在庫の、スラッシュ22というものですが、JPNIC の方はですね、ちょっと在庫に若干余裕があるということで、JPNIC の中の在庫を、ステージの中に分からするという形にしています。で、1年経ちましたので、大体の状況が、こちらのスライドになります。最初、当初7月、去年の7月はですね、始まったんで、バラバラで、申請は、ありました。大体、それでも、103のスラ8の在庫と合わせて、大体15件ぐらいありましたということで、それから、毎月、なんとなくこうパラパラ申請があるというような状況は続いています。なので、このルールが決まったからといって、ダーッと申請が増えるというわけでもなくて、パラパラという傾向は、ずっと続いているということです。で、下の円グラフなんですけれども、円グラフの、内側が103のスラ8から割り振りを受けている、指定業者の数で、外側の円グラフが、返却在庫から割り振りを受けている業者さんの数ということで、 としてはこれぐらいの割合で、たまに割り切り受けられる方は、この件グラフで言ったら、まだいないというような状況になっています。で次のスライドは、AP ニックの状況で、上の円グラフが、外側の円グラフ、青い方が103のスラハチから、割り振り割り当てを行った、ポスト数ベースの、グラフになります。まあ、円グラフ、外側の円グラフ見てもらったらわけですけども、103の在庫よりも、返却在庫の方の割り振りが若干多い。まあ、でも、大体半々ぐらいの割り振りに今なっているというようなです。で下の、棒グラフが、割り振り割り当ての件数です。これ元のデータは AP ニックで公開している統計情報なので、まあ、それをベロンで集計するとこんな感じになります。大体、200から300多い月で担当になっているようなことで、さすがに AP ニック地域は、ちょっと範囲が広いので、検出が多い。で、どんな国が多いかというと、これが、過去1年の国別の割り振り割り当て数で、103のスラハチも返却在庫も全部ひっくるめて、国で、集計したと思います。まあ、中国と、インドが、半分を占めてて、次、香港、オーストラリア、インドネシアというふうに続いていきます。で、その後、日本、濃い緑。日本も212で、JP ニックはちょろっとなんで、そうするとほぼ200件ぐらいはなんか直接 AP ニックのみがあって、そのままやってるというようなのも、なんとなくこの辺から考えているわけです。で、次のスライドが、これちょっと103の在庫と、返却在庫とちょっとばらして、グラフにしたんですけども、中国とインドが多いというのは、当然変わらず、少し返却在庫の方でちょっとインド、中国の割合が増えるかなということで、そんなに、大きな傾向の違いというのはないのかなと思います。で、ちょっと枯渇の対応状況ということで、これも毎回ちょっと表を出して数を通常アップデートしているものになりますが、表の上から2番目、現在の在庫量ということで、AP ニックは 0.7 で、在庫が 1.0、1ちょっと超えちゃっているんですね。で、これ1超えたら在庫復活というふうに定義しているんですけども、一旦ちょっと1を割り込んだんですが、ダイアナからアドレスがまだ入ってきたので、それが、11プラス12プラス13というのが再度追加されると、1を超えている。AP ニックは今、103の場合、0.65 ぐらいで、残りその返却在庫というのが大体 0.05 ぐらいなので、0.7 ぐらい。で、近々、枯渇しそうなのが、営林、ここ在庫枯渇の定義、スラッシュ10なんですけども、ちょっと日付が、前行ったり後ろ行ったりするんですが、僕がちょっと先週ぐらいのデータだと、7月の半ばぐらいには、スラ8がゼロになるというところになります。スラ8がゼロになる時期なんていうのは、実は変わる可能性はあります。で下側の緑のところはちょっとまたこの表を出して後で説明するので、ちょっと割愛します。はい、で、次もですね、前回ご紹介した内容のアップデートになります。エース番号の移転ということで、1年前、AP ニックでは2014年の4月、JP ニックでは2014年の1月からエース番号の移転を始めます。今ですね、AP ニックと JP ニック間、JP ニック内での移転が可能というふうにしています。で、これも公開されたデータなんですけれども、5月末現在で AP ニックでは19件の移転をやっています。AP ニックでは、JP ニックでは現在1件ということで、これも履歴は JP ニックのウェブページで公開されています。はい、 移転ではないんですけれども、次はエース番号の割り当ての動向で、まだ JPNIC の中では、まあ、2バイトエースという言われる範囲からの割り当てが、まあ、あの3分の2ぐらいを占めているという状況です。で、まあ、一応今、2バイト、4バイト、区別なく出すというのを決まってまして、まあ、ただ4バイト出しても機器が対応しないかという可能性もありますので、ちょっと JPNIC の方針を合わせて、一応その辺を申請者とかですね、上流の方に確認、上流の接続先に確認をして、まあ、どっちにするかっていうのを決めています。で、まあ、聞くとですね、まあ、うちは対応してませんっていうのが、まあ、申請者なのか上流なのかっていうので、まあ、どっちが出るかっていうのがちょっと決まっているということです。で、今のトレンドとしてはですね、だいたい半分半分なんですけども、ちょっと上流の接続先の方の方が対応してないっていう返事を出されることの方が多いという状況です。下は、これ月ごとの、下の棒グラフは月ごとの割り当てで、まあ、だいたい2件から3件、まあ、多くて4件というような。次、APNIC なんですが、APNIC はですね、もう逆で、2バイトが3分の1、4バイトが3分の2ぐらいになっています。まあ、件数で多ければ、だいたい150か200ぐらいで、少なければ、まあ、4、50は割と出るというような状況です。で、国別に見るとですね、上の円グラフは2バイト、下の円グラフは4バイトで、まあ、ちょっと、日本は 4バイトが多いというか、2バイトが多いというのがあって、若干円グラフの先行の方になっているんですが、まあ、2バイトは中国、日本、インドネシア、香港というふうに続きまして、4バイトの方は、インド、オーストラリア、香港というふうに思います。はい。次、Vlog です。Vlog は、JPNIC の方では、大体、まあ、月、割振1件、割り当て1件ぐらいのペースで、割り当てをしています。下の円グラフは、割り振りを受けていらっしゃる指定者さんの割合で、まあ、大体6割方は割り振りを受けているというものです。次のスライドは、APNICの Vlog の動向です。まあ、さっきもちょっと立花さんが言ってしまいましたけども、指定者さんであれば、Vlog も特に審査なく割り振られるということもあって、まあ、大体コンスタントに。で30件、40件ぐらいの割り振りはしているということで、下の円グラフ、は、まあ、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシアというふうに言っています。はい。次はですね、移転になります。これもデータ公開されてますので、それを JPNIC で集計したいと思います。一番グラフの、右ですね、棒グラフ右側は、これ専門の動画ですが、JPNIC では168件、APNIC では361件で、サイズとしては大体こんな感じです。今までですね、大体 JPNIC は、アジア太平洋の3分の1ぐらいを占めてたんですけど、ちょっとその割合が低下しつつあります。で、ここ、今年に入ってはですね、APNIC のアドレス、移転を、したアドレスの数っていうのが、ちょっと急に4って伸び始めました。ちょっとそれは次のスライドで説明します。はい、で、この棒グラフなんですけども、棒1本がですね、大体3ヶ月ぐらいのアドレスの移転サイズ、折れ線が移転の件数です。で、上が JPNIC、下が APNIC になります。で、JPNIC はですね、維持料のお支払いが毎年、期限、期限、反映総タイミング4月1日ですので、まあ、ちょっとそれよりも前、直前にですね、移転が増える傾向があります。まあ、 10月から3月、2月3月ぐらいが 変数とかあのアドレスが増える傾向にありますので、まあ、ちょっとあのちょっと報告があるというんですが、エピニックは組織ごとにあの日付違いますので、あんまりちょっとそれに左右されずに、まあ、あの件数自体は増えていっているということです。で、それぞれのグラフでですね、あの棒グラフ、赤いところがあるんですが、これあの、自分たちのレジストリに、入ってくるアドレス、サイズを、表しています。JPNIC は、ちょうど1年ちょいぐらい前からですね、インターライアを始めまして、まあ、件数では10件ぐらい、でまあ、アドレスも、ようやく、ここ一番、右端の棒グラフは、だいたい赤か青が半分ぐらいになっているんですが、APINC の方は、この、4月、5月は、明らかに具体的に言うと AE からアドレスを移転してくるっていうのが圧倒的に多かったということで、5グラフが赤くなっているというようなのがちょっと伺います。ですので、APNIC はあの AE、まあ、具体的に言うと AE なんですけども、AE からあのアドレスを、持ってくるっていうのが、特に増えてきているという状況になります。はい、で、これ、国ごとの日程の件数です、まあ、オーストラリア、香港、インドっていうところが、日程元の日程先も、10年トップ3を占めているということです。で、下にちょっと書いてますが、まあ、国をまたぐ日程135件、国またがない日程225件ということで、まあ、これも傾向としては前回とも変わらないのかなと。はい、で今度、さっき出てきました表の下側ですけど、緑のところですね、RIR の中で、移転というのもあの議論がされたりというのをしてますので、ちょっとその状況を、前回のからちょっと他の RIR のミーティングでもありました、議論がありましたので、ちょっとその辺をご紹介したいなと思います。はい、今は、RIR があるんです。まあ、こんな感じになってまして、今ポリシー自体が実装されているのが APNIC と AE になります。 ですので今ちょっと青い矢印だけが、まあ、対応しているということになっています。でライプなんですけれども、4月にですね、まあ、一応コンセンサスになりましたよということで今、ライプの方で準備をしているということで、まあ、大体8月くらいには終わっちゃうのかと。それが、まあ、終わると、APNIC と AE と移転ができるようになりますと、制度上はできるようになるというふうに、今考えています。で、ライプではですね、まあ、いくつかちょっと、注意しているというか、まあ、ちょっとポイントがありまして、移転を受けたアドレスは、まあ、2年以内に再移転しちゃダメよと。あと需要が、ライプの中では審議はしてないんですけれども、まあ、他の RIR から、で、かつその RIR で需要確認が必要だよっていうところから移転する場合には、ライプの中の移転先の人も需要確認はしてくださいねというふうに言っています。ですので、まあ、次回の OKM のくらいでは、この、まあ、色や印っていうのも、青くなるんじゃないかなと思います。で、あと、ラックニックなんですけども、インターライアルの議論っていうのは、前回のラックニック23で議論されましたね。ただ、コンセンサスには至らずに、メイリングリストに差し戻しになっています。で、提案の内容としては、ラックニックに持ってくるアドレスについての、移転なので、まあ、ちょっと両側、両向きの矢印がというわけではなくて、ラックニックに入ってくる方の、移転というのが、まあ、実装されるんじゃないかなと思います。で、アフリニックはポリシー自体はありません。はい、でじゃあ他のこの辺の人たちでどれぐらいの件数になっているのかっていうのが、このスライドで、 点数にしてギュッとできるのはライブの1072件です。前回これ500件ぐらい確か報告しているので、この半年でもこれ半年、それぐらいで500件ぐらい増えてますということです。そうですね、あとは前回とかの数が増えてきたような感じで、大体あの数としては増えるようになっています。はい、でちょっと気になる、JP リンクはどうなっているということで、MIR の対応状況ということで、これあの前回も同じスライドを作って、それから特に状況は、変わってないというところです。でただですね、次のスライドで、実際にその移転自体がもうあのだいぶ起こるようになってきています。で、ADF フィニックと、一応できると言っているレジストリーをちょっとあの画像でペタペタ貼って変数というのをまとめています。JP リンクは AD から持ってくるものもあり、AP リンクから持ってくるものもありということで、まだやっぱり AP リンクから持ってくるというのも方が多いかなと思います。ちょっと下に出る、アプジインドネシアなんですけども、ここはまだその統計のファイル上は疑いがあるというのはまだ起きていないというような状況。駆け足になりましたけども、お願いします。
はい、ありがとうございました。それでは、ご質問あればお受けすることができますが、いかがでしょうか。はい、すみません、お願いいたします。ありがとうございます。どうぞ。
はい、NTT に向き合っております。いろいろ、ご理解いただきありがとうございます。質問がですね、3つほどあるんですけど、まずは5ページ目のところで、知っている限り、リターンアドレスっていうのは、103から持ってないともらえないのに、なんでどっちの方が多いんですか？次です。これはそういうふうに読むのじゃないの。偉大な応援グラフで、103スラハチを持っている人しかリターンアドレスをもらえなかった人があるんですけど、
基本なんじゃないですか。2014年6月からっていうのが基本。
それぐらい。ああ、そうですね。
そういうことです。
103は2011年の4月からで、こっちはちょうど1年前からで、先にもう3年ぐらい前から始まってて、
そのグラフは最近の動向を表し、
はい、トータルではなくて過去1年なので、
過去1年でもその2つの比べ方はあまり意味がないわけですので、もう1個は枯渇のところで、枯渇の定義ってどこかで書く、笑えるって決まってるのでしょうか。先ほどバラバラだとおっしゃったような気がするんですけど、
一番上に、
あ、はい、はい、あの、それ書いてあるのか、それってなんか文書かなんかで決まってたりするんでしょうか、質問でございます。
はい、これあのエヴァーロードページとかで一覧になっている、これ新一覧っていうのがあるので、そこから拾っていってい
い。はい、と思ったのは、例えばレイフィニックラフってスラハシになった時点とかって言ってるじゃないですか。ラフィニックのスラ10っていうのは各 RIR と共に増えているだけというふうな感じでいいのかな。はい、それちょっとどこで、NRO はあくまでみんなのやつを集めているだけのはずなので、各 RIR と、じゃあ、どうしようかなかっていうと。
はい、
という感じで、はい、ありがとうございます。最後は2倍ベースなんですけど、AP ニックの状況が先ほど4バイトの方が多くて、でさらに AP ニックがもうすぐ2倍になっていますよ、
はい、
でそういう状況で日本の状況を見ると全く逆になっていて、日本は多分2倍って続けられます、うん、日本は多分 AP ニックプールの2倍ってまだ結構あったりしますよねっていうふうにで、そういう状況はそのまま放置しておいてよろしいと思われますでしょうかというのは、外から見るとひどいことをしているように見えたりしないのかなという気がします。
そうですね、まあ、APNIC もそこを気にしててですね、4バイトになんか出ないねみたいな話はしてて、で、まあ、特定のこう、あのエースがちょっと対応してないっていうところもあるので、まあ、ちょっとその辺は、なんとなくの働きかけというのはやってます。ちょっとそのコミュニティ全体に働きかけするのっていうのは、まあ、ちょっと APNIC もなんかやらないといけないねっていう話はしています。
はい、例えば JPNIC プールから APNIC プールに返すとかそういうようなのを検討する必要があるんじゃないかなと思ったりしたわけですが、日本だけなんかずっと昔から持っているから続けられるっていうのはすごく変な気がするので、はい、
はい、ありがとうございます。参考にします。
はい、他にご質問とかご意見ございますでしょうか。はい、どうぞ。
あとのこのスライドでライブが、移転ができるようになるようになるので、まあ、ちょっといろいろ気をつけなきゃいけないポイントがありますよって話してはありますけど、JPNIC にいて、なんだろう、まあ、いわゆるインターバル IR でやることの視点で考えると、変わらない、今までと。要は、重要な確認を受けてやってるっていうふうなことを考えると、大きな変更点はない、そのまあ、再移転禁止っていうところがまあ追加されるぐらい。
あでもライフに移転した場合の扱いなので、それを持っていったら再移転したためよっていうわけではないです。
じゃあライフから、移転を受けるっていうふうになったときは今まで通りな感じで、
そうですね、ちょっと APNIC はどういう方針でいくのかっていうところがまだちょっと APNIC の中で検討の段階なので、ちょっとそれに依存する部分もあるんですけども、基本的にはできる、RIR が一つ増えるようなイメージをしています。
なるほど、はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、他にいかがでしょうか。よろしいですか。はい、それではですね、以上で、こちらの、現状の報告について発表いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。